的 CD 一和美上。
サンダ歴史通信、サンダの歴史や昔の姿をご紹介する番組です。私たちふるさとサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介や体験学習、展示などの情報をお伝えいただきます。サンダ市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきますので、サンダの新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日はサンダ市文化スポーツ課勝本千佳さんにお電話でお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は七夕さんの日ですので、それにまつわるお話を選んでいただいたみたいですね。ご紹介ください。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、まあ、本日7月7日は七夕の日ということで、はい、7月の年中行事といえば、まあ、七夕ですけど、うん、こちらの、まあ、ルーツにまつわるエピソードのご紹介と、はい、あの三田市内の文化財施設の展示イベントについて、まあ、あのお話しさせていただきます。
ぜひお願いします。
はい、まあ、あの七夕といえば、ですが、まあ、織姫と彦星が、はい、まあ、年に一度だけ会えるというお話がよく知られていると、
ね、
あの思われるんですけれども、はい、まあ、この織姫と彦星のストーリーが、まあ、この七夕の行事のルーツの手がかりになって、まあ、いるんで、今日はお話していこうと思います。
お願いいたします。もう幼稚園の頃から紙芝居などでもね、先生のお話でも伺いましたけど、織姫と彦星は、はい、お二人は恋人同士で天の川を渡り、一年に一度だけ出会うことができるという内容、とてもロマンティックなイメージありますよね。
そうですよね、ちょっと大変、ね、あのロマンティックなお話なんですけれども、はい、まあ、こちらはもともと中国から日本に伝わったという、うん、まあ、これもあの有名なお話なんですけれども、はい、まあ、これこちらはあの夜空の星、はい、星座にまつわるお話の中に登場するんですよね、はい、で織姫は、はい、食女性、はい、彦星は牽牛星と呼ばれる星なんです。
はい
はい、でこちらの、まあ、皆さん馴染みの、まあ、あの星で申し上げますと、夏の夜空の南東の方向、はい、南東の方向に、夏の大三角というものがあるんですけど、はい、そちらを構成する琴座のベガと呼ばれる星が宿女星で、
は
い、でもう一つ、あの鷲座のアルタイルと呼ばれる星、これがあの牽牛星に当たるんです。
あ、そうなんですね。織姫は食女性、はい、そして彦星が牽牛星と呼ばれる星座なんですね。あのどんな漢字を書くんでしょうか。ご紹介ください。
あ、はい、食女性の食は布を織る、
あ、
織、はい、まあ、あの織姫とかの織、
そかそか、はい
はいはい、この織の食に、はい、まあ、あの女性の女という感じで食女、はい
はい、はい、というの星ということですね。
はい、でこちらは手芸や裁縫を司る星というふうに考えられていました。
そうですか、はい、
はい、であのもう一つ牽牛星ですけれども、牽牛は牽というのは引っ張るという感じの剣、
あ、検索するの剣ですかね。
そうですね、 なんか牽引とか、
あ、ありますね、
牽引車とかのね、車引っ張るとかの、
うん、はい、牽引する、なるほど、
ちょっとね難しい字なの で、
そうですね、
ちょっとまた、気になる方はね、ちょっとお調べいただければと思うのですが、
そうですね、
はい、で、まあ、あのこれは牛を、まあ、引っ張るという意味ですね。牽牛という言葉、
はい、
はい、でこの牽牛星は農業を司る星というふうに考えられていました。で、まあ、昔々の中国ではこの七夕の7月7日の夜に、あの手芸裁縫が上手になりますようにというような、まあ、あの星に祈る行事が行われていたそうで、まあ、あと織姫と彦星が年に一度だけ会える日というのは、まあ、これ、あの中国で できた、まあ、お話なんですけど、うん、それも、まあ、あの2つとも中国の方から日本に伝わったと考えられています。
そうですか。じゃあ中国から伝わった行事なんですね。
そうなんです、まあ、諸説あるんですけれども、うん、まあ、実は日本ではもともと七夕と呼ばれる行事があったと考えられています。
はい、
はい、でこちらはあの古い時代の日本では、まあ、川の近くに小さな小屋を作って、はい、若い女性がそこで神様のために布を織り、はい、棚にその布を備えて、まあ、作物豊かに実りますようにというふうに神様にお願いをしたと言われているんです。
はい、そうですか。
あのちょっと、まあ、日本書紀、あ、古事記っていう、
うん、はい、
あの昔のね、あの日本ができた伝説とか載ってるようなの本とかでもそのね七夕爪というようなのが出てきたりですとかね、するぐらい古い時代からそういう、川の近くの小屋で女性が布を作っていたというような、はい、そういう方がいたということはと言われてるんですけど、はい、この時の七夕っていうのは漢字で書くと本棚の棚と機械の木と、
はい
はい、この2字で七夕というふうに言われてるそうです。
あの現在私たちが七夕と言いましたら、あの漢数字の7という字ですね。それからあの夕方などのこう、はい、夕と書きますよね。
そうですね、
うん、
はい、さにその漢数字の7と夕方とかの夕で七夕が今は、はい、はい、一般的ですけれども、うん、こちらはあのこの7月7日というのが、はい、いわゆる五節句の一つ、はい、七節の節句にあたると言われているんです。
七節、
はい、で、あの、まあ、あの1年間の 年中行事といいますか、うん、1年間の節目節目これを節句というふうに、
はい、
はい、ね、あのこれもまあ中国の、はい、方からの考え方で、ね、うん、入ってきたんですけれども、この中の7月7日は七夕、
うん、
でこれが7数字の漢数字の7と夕方の夕と書く七夕の節句というのが7月7日だったんですね、はい、で、あの先ほど、まあ、のご紹介したあの古い日本の七夕の行事というのが、あのその7月7日に行われていたので、はい、この七夕七に夕と書いて、うん、まあ、あの七夕と読むようになったと言われていますね。
ああ、そうなんですか。
はい、まあ、こういうふうに日本で行われていた行事ですとか、まあ、中国の行事織姫や彦星のお話などが結びついて、うん、現在の、まあ、七に夕と書く七夕の行事へと変化、日本の、まあ、独自に、まあ、変化していったというように考えられています。
そうですか。そして今あの七夕といいますと、やっぱり短冊に願い事を書いて笹の葉に結びつけるというのが、あの子どもさんたちも楽しみにされてますよね。
そうですよね、まあ、七夕といえばあの、まあ、皆さん願い事何を書こうというような感じでね、されてるんですけれども、この願い事も、うん、まあ、比較的最近、まあ、あの、はい、の話といいますか、はい、でもともと昔はどういうふうに、短冊に何書いてたかというとですね、はい、室町時代の記録で残っているのがですね、将軍が七夕の日に和歌ですね、まあ、五七五七七とかのこう和歌なんですけれども、これを、まあ、読んで、まあ、それを里芋のつゆで吸った炭、で、まあ、カジの葉という葉っぱに歌をしたためて屋根に投げたと、ちょっと一行で言ったら何に知ってるんだろうというようなあれなんですけど、まあちょっと、まあ、いわゆるこれ和歌を、将軍が和歌を、まあ、自分で五七五七七の和歌を作っ て、習字で書いて、それを屋根の上に上げたっていうような、まあ、そういうのを七夕の夜にされてたそうで、これはいわゆるこう書道とか、昔はこう歌を読むっていう和歌を作ったりするのがね、まあ、ことがうまくできるっていうのが、まあ、教養の一つでもあったので、はい、そういうことの、まあ、上達を願って行われていたというふうに考えられています。
そうなんですね、はい、雅ですね。
そうですよね。で、まあ、それで、まあ、そういう、まあ、将軍とか、まあ、いわゆる、まあ、貴族的なそういうね、まあ、上流階級の人たちがそういうふうに宮中でやる行事で一般的だったんですけれども、まあ、その後江戸時代になりまして、江戸時代になりましたら、今度はあの寺子屋という、ね、子どもたちが学習するような学校が、はい、あの一般的にたくさんできてきましたので、はい、でこの時に今の書道の上達を願う子どもたちが、はい、まあ、この七夕の日に、まあ、あの短冊に文字を書いて、はい、書くようになったというふうに言われてまして、まあ、それからまた、現在の願い事を書くというような形に変化していったというふうに考えられています。
そうですか。じゃあこの日本に伝わってから書道の上達も願ってもともとは行われていたということなんですね。
そうですね、はい。ま、ではここで私が、まあ、私の母から聞いた、はい、今から60年ほど前昔の三田の七夕について、はい、ご紹介します。
三田の七夕、またいろいろあるんでしょうか、はい、ご紹介ください。
はい、と、まあ、当時、まあ、大体60年ほど前、うん、この時は、今は今でいう8月7日、
はい
はい、1ヶ月遅れの旧暦で七夕の行事を行っていたそうです、
はい、ですか。
はい、まあ、こういう行事ごととかはだいたい1ヶ月遅れというのが、まあ、三田では、うん、一般的なんですけれども、
いわゆる旧暦でされるということですね。
そうですね、旧暦で、はい、まあ、どういうことをしていたかと言いますと、はい、祖父、まあ、私おじいさんが が切ってきた笹だけに、短冊や、まあ、七夕飾りを飾って、笹に結びつけて家の軒の柱にくくりつけたっていうのは、もう七夕の歌の通りなんですけれども、
そうですね、
はい。で、まあ、ここでちょっと目なのが、祖父はもうこの七夕の短冊とかを書く、子どもたちが書く日の朝に、ちゃんと朝に里芋の畑に行って、里芋の葉っぱを取ってきて、その里芋の葉っぱってすごく大きくて、つるっとしていい、なんかこの水、つゆが
コロコロとした感じになりますね。
パラパラっていう感じ
ね。そうですね。
そういうような酢のつゆを取ってきて、すずりに入れてです。まあ、昔はその墨汁とか、そういうのはもうそんなに、まあ、買ってあれするんですけども、すずりというね、とかに入れて、まあ、吸って書いていたそうなので、まあ、そのつゆを使って、まあ、すずりで吸った、まあ、その炭で、まあ、文字を書いていたそうなんですけれども、
すごい、
はい、ここで、まあ、書いていたのが、まあ、短冊にはお願い事ではなくて、彦星とか、はい、織姫とか、まあ、スイカとか、なんというか、夏を想像するというか、七夕という、ちなんだような言葉を、まあ、書いていたということで、そんな、小さい頃、そんな願い事なんて書かへんかったで、っていうようなことをね、聞きました。はい。
そうでしたか。じゃあ、今伺うと、現在の8月7日、1ヶ月遅れで、七夕の行事を行っていたということなんですね。
そうなんです、はい。まあ、昔のこの三田、8月7日の七夕ですけど、これを7日盆と呼んでおり、はい、まあ、8月のお盆の行事の、まあ、始まりというような、そんな意味があったようなんです。
そうですか、
はい、なので この8月7日の夜に、まあ、そういうふうに軒に飾った、まあ、七夕の笹だけですね、これは次の日の朝に近くの川に流していたそうなんです、はい。まあ、現在では決してそんな川に流したり、まあ、もちろんしてはいけないんですけれども、これはあの当時、まあ、お盆の前のみそぎですね、こうあのご先祖様が帰ってくるので、まあ、水で、まあ、記憶とかね、いろんなそういう日本ではあのそのいろんなものを始める前にこう清めるというようなことをよく、はい、しますけれども、そういう行事の一つとしても、はい、意味があるんじゃないかというような、ねこともあります。
そうですか、はい、ね、今あのおよそ60年前の三田の七夕さんの行事、お盆とも関係あったということを、ね、教えていただきました。ありがとうございます。じゃあ次はですね、ちょっと文化財施設の展示行事なども教えていただけますか。
あ、はい、ご紹介します。
お願いします。
はいはい、まずはあの三田ふるさと学習館ですが、はい、こちらではとタイトルが三田の町今昔、はい、昔々懐かしい風景校舎駅舎の写真展という、はい、今タイトルの展示が始まりまして、はいはい、これはあのすごくこう古いあのモノクロの当時の三田の、まあ、学校の写真などすごくね興味深いんですけれども、
そうで
しょ
うね、
はい、まあ、こういうあの、まあ、写真が語るねちょっと今とは全く違う、うん、まあ、三田の、まあ、記憶というか、そういうものをね見ていただくに本当に貴重な機会になっておりますので、はい、まあ、ぜひお越しお待ちしております。はい、はい、ではあの次にあの旧久喜家住宅資料館ですけれども、はいはい、あのこちらの、まあ、開館の状況をお話しします。
ぜひお願いします。
はい、7月は土曜日日曜日祝日のほか、はい、7月20日水曜日以降の、はい、平日の日も開館しているんです。はい、まあ、基本あの平日といいましても月曜日は休館日なんです。あ、
もともとそうですね、
はい、けれど もうこの夏休み期間については7月20日水曜日以降の、はい、訪問開館してます。はい、はい、でまたあの7月の18日の月曜日、はい、これこの日が祝日なんです。
あ、そっか、月曜日ですからね、はい、
はいはい、けれどもなんであの月曜日も開館するんですけれども、うん、次の日の7月19日、はい、火曜日この日が休館日となっているので、はい、ちょっとご注意いただければなと思います。
はい、わかりました。
はい、あの旧久喜家住宅の開館日とかあのいろいろとこうお問い合わせも多いんですけれども、まあ、こちらの三田市のホームページに開館日カレンダーを掲載しておりますので、はい、あのお越しになる前とか、まあ、のご確認ご参考いただければありがたく思います。
ありがとうございます。
はい、最後にあの三輪明神釜史跡園、
はい
はい、こちらについてもあのもうこちらイベントいろいろと盛りだくさんあるんですけれども、まあ、こちらもあのインターネットのページやあの広報サンダーとかでも、はい、ご紹介していますので、あのご覧いただければと思います。またちょっとあのこちら、ま、人気のイベントとかもあの締め切りで、
そうなんですね、
そうなんです、あのちょっと広報サンダーが出てからもちょっとの間とか、4月入ってもすぐに結構
人気あるんですね、
はい、ちょっと人気があったイベントなどはちょっともう締め切っているものもあるんですけれども、はい、まあ、ちょっとあのご興味ありましたら、はい、お問い合わせいただければと思います。
わかりました、ありがとうございます。はい、え、今日は7月7日ということで、この日にちなんだ七夕さんのルーツにまつわるエピソード、そして最後には文化財施設におけるイベント情報などもご紹介いただきました。お話し来てくださったのは三田市文化スポーツ課勝本千佳さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。ふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など、わかりやすくお伝えしてまいりました。次は8月4日の木曜日、午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。